を身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせるためであった。弟子たちはどうして呼ばれたかと言いますと、まずイエス様の近くにいるため、彼らを身近に置くため、その後で彼らは福音を述べ伝えるため、まあ、イエス様を紹介するために使わされたのです。まあ、イエス様は弟子たちを、人たちをまず第一にご自分の身元に置くために召されたのです。その後で使わすために召されたことが分かります。イエス様はご自分が永遠の昔から持っておられた父との交わりに人たちも入ることを願われたのです。そしてイエス様は今日も全く当時と同じように、この交わりに私たちが預かることを願っておられます。父並びに御子主イエス様との交わりに預かることができるとは何という特権でありましょうか。この交わりを喜ばずして他のもので満足することがあっては残念です。私たちはイエス様に仕えることが一番大切であると考えるかもしれないけど、主の考えとはもちろん違います。イエス様にとってはまずご自分との交わりを持つように我々に求めておられます。人々は熱心な働き人あれば良い働き人だと考えますけど、主のお考えは違います。主のために熱心にご奉仕をしますが、主との親しい交わりを持っていない人々がたくさんいますが、これは本当に哀れなことです。私たちは弟子と同じようにこの世と罪から逃れるために選び出されましたが、そればかりではなく、父並びに御子主イエス様との交わりに預かれなければならない、預かるべき召されたものです。信徒の交わりは父並びに御子主イエス様との交わりであり、これは命と霊の交わりです。イエス様の体の交わり、すなわち信徒の間の交わりは霊の交わりですから、そこには制限がなく、不安がなく、疑いがなく、全く信頼がなければならないはずです。この交わりに私たちは召されているのです。しかし問題は、どうしたらこの交わりに全く信頼に入ることができるかということです。弟子たちも最初はイエス様と親しい交わりを持っていなかったのです。最初はただイエス様と関わり合いがあるといった程度でした。イエス様は弟子たちを召し、彼らは3年の間イエス様と共に生活しました。この間イエス様はご自分のご目的を弟子たちに明らかにするために、何とかして弟子たちとの親しい交わりに入ろうとなさいました。イエス様は彼らを父なる神との交わりに導こうとなさいましたが、彼らは理解しませんでした。イエス様は弟子たちと少しの疑いもない、全く信頼を置く交わりに入りたかったのですが、いざイエス様が深い御心を示そうとなさると弟子たちは主イエス様を誤解してしまったのです。弟子たちはそればかりではなく、お互いの間にも深い交わりを持てませんでした。ただ関わり合いがある といった程度でした。加賀川の間には町割れがなかったばかりでない、時々喧嘩をし言い争いもあり、イエス様はその仲裁をしなければならないといったあれ様でした。中二人の弟子は、ユダを除いて心からイエス様を愛していました。そのために全てを捨ててイエス様に従ってきたのでした。それにもかかわらず、彼らの間には誠の交わりがありませんでした。お互いに妬み、誤解し、争いました。ヤコブとヨハネは、自分が一番偉くなりたいと思い、他の人々をのけ者にして、二人で相談しました。マルコでの知識を見ると、次のように書かれています。80ページになります。マルコによる福音書、七章の35節からお読みいたします。さて、ゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする酒を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む酒を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けるはします。しかし、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。中二の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。どういう雰囲気になったかとか。想像できます。このような弟子たちの間には本当の交わりがなかったと言えますけど、やがてご春節が来た時、弟子たちは変わりました。この時から彼らは誠の交わりを持つようになったのです。ペトロが立ち上がった時、みんなも他の11人も共に立ち上がったと使徒行伝に書かれています。ペトロが立った時、他の者も一緒に立ったのですが、これは前をもってそのように相談していたわけではありません。自発的に、自然にそうなったのです。中二人の人はもはや中二人の一人一人ではなく、中二人が一つの体を成したのです。春節の日の立役者はなるほどペトロだったんですけど、聖書を見るとペトロだけが目立ったわけではなかったことはわかります。人々は皆を見て驚いたと書かれています。ペトロを見てじゃないよ、皆を見て驚いた。春節は誠の教会、主の教会の誕生日です。この誠の教会とは、一つの宗教団体でもないし、一つの組織でもありません。この時から信者はもはや一人一人、バラバラでなく、イエス様を頭とする主体に綴り合わせたのです。ペトロと他の人たちは、本当に一つでした。霊の交わりを持っていました。人たちはお互いに全く信頼し、そこには他の人たちを互いに喧嘩し、疑い恐れるといったことは 見受けられませんでした。全部新しくなったのです。ご春節の前まではこのような交わりを天の父なる神と主イエス様との間にしかありませんでした。けどもこのご春節の日から多くの人々もこの交わりに入ることになったのです。三千人の人々がこの交わりに預かったと記されています。これらの人々は人の教えを守り信徒の交わりを成したと書かれています。彼らは主イエス様の御言葉を自分たちの生活の基準として受け入れ、自分たちはすでに信徒の交わりに預かっているという自覚を持っていました。この交わりは外から来るのではなく、内に住んでおられる御霊のゆえに生まれた交わりです。ですからパウロはエペソにいる兄弟姉妹に次のように書くことができたのです。エペソ書4章の4節、344ページになりますが、エペソ書4章の4節から6節までお読みいたします。344ページです。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つですと。これは彼らの一つになった、素晴らしい交わりの源でした。交わりとは、すべてのものを共有にするということです。初代教会の兄弟姉妹はそうしていました。使徒行伝の2章を見ると次のように書かれています。2章の44節ですね。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていたとあります。誰も自分の持ち物を主張するものなく、日々心を一つにしていたと書かれています。彼らは霊において一つであったばかりでなく、考えも願いも心も一つであったのです。これこそ信徒の交わりであり、主イエス様の体としてあるべき姿です。私たちの一人一人も人たちの教えを守り、信徒の交わりを成したという状態になったら素晴らしいなのではないでしょうか。人たちはイエス様と共に過ごした3年間、この誠の交わりを知らずに過ごしていました。これは交わりに入る準備の時だったのです。この3年間実りのない3年間のように見えます。けどこの3年の年月の間に、彼らの古い性質は少しずつ取り除かれてたのでした。もし弟子たちがイエス様に従わず自分の職を持っていたなら、彼らは信心深い人々として尊敬されながら生涯を終わったことでしょうけど、イエス様と共に歩んでいた彼らは自らの姿を教えられ、主の身元で本質的に作り変えられていきました。主の光に照らされ、彼らの心の暗いところはだんだん取り扱われ、明るみに出されてきました。 香川の国語